今日は第一コリント6章です。このところには欲望に勝つことが記されてあります。一節のところに仲間と争いを起こすということが出てきます。教会の中で争いを起こすものがあった。それは一章のところにも、私はパウロにとか、私はアポロに、分裂騒動が起こったわけですけれども、それがさらに発展し、もう争い訴訟ということになってしまったようです。一節の終わりには、正しくない人たちに訴える人がいる。正しくない人たちっていうのは、実はこれは教会外のこの世の人のことであるわけです。言うなれば、教会内部で起こったことが訴訟問題となり、そしてそれを裁判沙汰にしていくということに発展していってしまった。それはまさに愚かなことであり、この世は神から離れたものであるわけです。そうしたものを頼りにしていく、まさに本末転倒のようなことが起こってきた。二節の終わりを見ると、ごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。もうまさにそれが神様に喜ばれることなのか、そうでないのか、もうわからないような、ごく小さなことでさえも収めることができないような状況に陥ってしまったわけです。まあ、6節にも、それで兄弟が兄弟を告訴し、しかもそれを信者でない人たちの前でするのかというような、もう本当に実際的な問題が出てきてしまった。その根本は何かっていうと、7節のところに、互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です、パウロは言ったわけです。それは自分がクリスチャンとして、イエス様の十字架によって許されたものとして訴える、そのこと自身が敗北であるとパウロは言ったわけです。それはどうしてかというと、その後に、どうしてむしろ不正な行いを甘んじて受けないのですか。たとえ相手が自分に対して不正を行っていても、甘んじて受けるというのが実はクリスチャンの信仰である。なぜならイエス様自身も不正な行いを甘んじて受けられた。自分が十字架にかけられる、これこそが不正な行いであったわけです。しかしそれを受けてくださることによって、私たちの罪が許された。ですから私たちも、実はその相手の人が滅びから救われるためには、私たちもイエス・キリストと同じように甘んじて不正を受ける。7節の終わりにも、どうしてむしろ騙し取られるままでいないのですか。イエス様に従っていくというならば、自分が騙される、そして取られる、そのようにならないのか。イエス様は、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負って私に従ってきなさい、そう言われたわけです。ですから私がキリストの弟子だ、キリストに従うものだというならば、私たちは十字架を負ってイエス様に従っていく、もう喜んでその不正を受け入れ、騙され取られる、その信仰がなくては、私たちはイエス様についていくってことはできないということであるわけです。まさに1世紀の時代のローマのクリスチャンたちは甘んじて不正を受け入れた。それは殉教という形で表されたわけです。なぜ彼らは喜んで命を捨てていったのか。実はそれは9節に この神の国を相続するということが出てくるわけです。このよりもはるかに素晴らしい神の国を彼らは心の目で見ることができたわけです。あのローマのコロシアムの中で何の罪も犯していないようなクリスチャンの人たちが捕らえられ見せ物にされ、ある人は獣の餌食になる、ある人は油をかけれて焼かれる。でもそういう状況の中にあってクリスチャンたちは天を仰いで喜んで自分の命を捧げていった。そこに神様の栄光が表されて、その姿を見たローマ市民たちは自分もそのようになりたい。殉教で死ぬ人よりもイエス・キリストを信じる人たちの数がもう圧倒的に増えていったという歴史的事実があるわけです。その人たちは喜んで十字架を追ってキリストのために命を捨てる。そのことによって神の国を表し、多くの人たちがあのローマ時代の中に救われていき、ついにはローマ帝国もキリスト教を国教と認めるに至った。もうこれは歴史的な事実であるわけです。旧説のところに思い違いをしてはいけませんという言葉が出てくるわけです。私たちは思い違いをしてはいけない。それは何かというと、みだらな行いをする者や偶像を拝む者、勧誘をする者、断笑となる者、難色をする者、そういう者は神の国を相続することができない。9節10節にそのことがはっきりと記されてあるわけです。だから私たちが生きるのはもうもはや自分の欲によって生きるものではないということです。むしろ私たちは自分の内にあるその欲を自分の内側から取り除いていただかなければならない。11節に、以前はそのようなものでした。しかし主イエス・キリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。ですから私たちはこの自覚、信仰を持たなければならないということです。キリストの御名とあるわけですけれども、これは十字架の血潮を表している。神の御霊、それは聖霊である。私たちはイエス・キリストの十字架、聖霊によって私たちは自分の心の罪が現れ、そしてまた私たちは聖なるものとされ、また神に義と認められている。この信仰を持たなければならないということです。この信仰が合うならば、どうして教会の中で兄弟を訴えるという必要があるんだろうか。私たちは甘んじて全てを主に委ねていく、そしてまた主が裁かれるということを私たちは見させていただく必要があるわけです。12節に、全てのことが私には許されている、しかし全てが益になるわけではないということをパウロは言っています。確かに私たちは自由があるわけです。もう全てのものから解放された、もう許されている、しかし全てが益になるのではない。それは12節の終わりに、どんなことにも支配されては支配されはしません、支配されてはいけない。確かに私たちには食欲っていうものがあります。13節にはそのことが出てくるわけです。じゃあ食べたらいいんだ、何でもかんでも食べていく、そうするともう体を必ず壊してしまうということがあるわけです。13節の後半にも、このみだらな行いのためではなくということが出ているわけです。確かに私たちには食欲やまた性欲っていうものがあるんですけれども、しかしそれをもう乱用していったらどうなるんだろうか。もう自分自身がダメになっていってしまう ということになるわけです。13節の終わりには主のためにあり、主は体のためにおられるのです。ですから私たちはこの食欲や性欲もちゃんとしたコントロール、神様が祝福してくださる、そのことのために私たちはもうそれに支配されてしまうというのではなくて、私たちはコントロールしていかなければならない、その必要があるわけです。16節には遊女と交わる者は彼女と一つの体になります。まさにそれは欲望に支配されたような姿ではないかと思います。しかし17節を見ると、主と交わる者は主と一つの霊になるのです。私たちは神のものである。11節にあった、あなた方は現れ聖なるものとされ義と認められた、その信仰が自分のうちに与えられている必要があるわけです。18節にも、みだらな行いを避けなさい、もう自分の欲望を避けていく。15節には、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であると、パウロは言ってるわけです。自分の心の中にご聖霊が住んでおられるのか、この聖霊は実は別の言葉で言うならば内住のキリストということになるわけです。キリストが私のうちに生きておられる、それがパウロの信仰であり、彼は欲望に打ち勝ち、そして勝利し、福音を伝えるものとなっていったわけです。しかしコリントの教会にはそれが大いに欠けていた。もうコリントの町自身がまさに欲望の町であったわけですけれども、しかしその中にあってキリストの救いに預かり、教会が建てられていったわけですが、私たちは欲に打ち勝ち、そしてまたキリストの栄光が表される、そのことは20節のところに代価を払って買い取られた。何の代価が払われたのか、それはイエス・キリストの十字架の代価であったということです。血を流し、そして私たちの心の罪をことごとく十字架の血で清くしてくださる。そして神様は私たちをご自分のものとされる。20節の終わりに、ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。これは今も私たちに語られていることであるわけです。私たちは欲望に支配されない、むしろ私たちは十字架の血潮によっていつも心が清められ、そしてまた聖霊が私たちの心の内に働いてくださり、私たちを清いものとしてくださる。自分の体をもって神の栄光を表す、そのことによって他の人たちが神様は今も生きておられる、祝福を与えてくださる、それを見ることができるわけです。一世紀の時代のあのローマのクリスチャンの人たちはそのことを第一としていった。私たちもまたこのことを覚え、またこの時代の中にあって自分の体を持って神の栄光を表すものとさせていただきたいと思います。